ないっしょ。
そんなことないっしょ、第98回でございます。お送りいたしますのは竹内と
元宮です。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
元宮さん、聞いていただけますか。
いいよ。
聞いていただけますか。
ん、
ですね、今日あるファミリーレストランに行ったんですね。
ファミリーレストラン。
そうです。僕の話は大体子供の話かファミレスの話かコンビニの話っていうね。
あとマクドナルドの話。
マクドナルド、まあ、今日はそのファミレスの話なんです、
ね、ファミレスの回ですね、
まあ、あ
の、
はい、どこのお店かは言いません。
はい、
ね、今日行ったわけです。まあ、お昼のねちょっと混んでる時間帯でしたよ、ちょうどね。
うん、
まあ、入って、
うん、
で店員さんが来て、
うん、
まあ、禁煙席ですか喫煙席ですかと聞かれまして、
うん、まあ、当然聞くわね。
まあ、うちほら3歳の可愛い娘がいるんで、
うん、
でも僕らはね、夫婦はタバコなんか吸わないんでね。
バッカバッカすんじゃなかった。
全然吸わない。
あ、吸わないの。
はい、一切吸わないですから。
はいはいはい。
で禁煙席。
禁煙席ね、はい、
したらね、禁煙席がたまたま全部埋まってて、
うん、
でね、真ん中のね椅子だけの席がちょこっと空いてたのね。
椅子だけの席ってなんだ。
椅子だけの席ってそういうじゃいやの、ね、ソファーじゃないっていう意味ね。
あー、びっくりしたびっくりした。テーブルないのかと思った。それ待ってる席じゃねえのと思って。
ソファーの席と椅子と、いやテーブルと席。
はいはい、びっくりした。
そこだけだったね。で、うんうん、まあ、その。まあ、椅子の方の席だったら空いてますけどって言われたんだけど、ほら子供がちっちゃかったからソファーの方が何かと良かったんで、
うんうんうん、
まあ、ソファーが空くまで待ちますよって言ったんです。
うんうんうんうん、
ね、
うん、
したらなんかね、その店員さんがね、すごくね、なんか食いついてくるというかね、そのまま分かりました、じゃあ少々お待ちくださいでいいじゃん、
うん、
なのにね、すごい食いついてきて。
え、どういうこと。
あのね、あの喫煙席のソファーだったら空いてますよっていうのね、う
ん、ああ喫煙席は困るだろう。
そう、だからあの、いや禁煙がいいんでと、
うんうんうん、
で待ちますんで、
はいはいはい、
したら今度なんかね、あれ、その喫煙席のソファーの、
うん、
端の方だったら、
うん、
あの他のお客さんが周りにいないから、
ほうほうほう、
どうですかって今度またそれを言ってきて、いやいやもういいですからと
あれ、少しでもお待たせさせないと、
そう、よかれと思って言ってるのかもしんないけど、
まあね、
もう嫌なのよ僕は。もう周りで、
うん、
タバコを吸われることが嫌なの、食事中に。
気になる人はね、もう匂いちょっとでもダメだからね。
かつほら子供がいるから余計嫌なのよ。
そうだね、そこちょっとね、
そう、それはね、やたらめったら。で僕が待ってて、次の人が来て、次の人も禁煙がいいって言ってるのに、
うん、
喫煙席ならってわざわざ言うのね、その店員、同じ店員がね。
なるほどね。
なんでそんなにさ、なんかタバコ吸わない人間にさ喫煙席を勧めるのかなこいつはっていう。
まあ少しでも混んでる時間帯回転させたいんだ
ろうね。させたいんだろうし、おそらくその人はタバコ吸うのかなって気がしたんだけどね。
うん、
だ、あの、要は何、タバコ吸わない人の気持ちが分かんないのかなって。
まあほら吸わない人もね、いろいろレベルあるからね。
ね、なんかさ、うん、もうだからもう最近コンビニじゃねえや、ファミレスも、
うんうん、
なんだろう、禁煙席と喫煙席の区別をはっきりしないところ、だいぶ減ったけど、いまだにあるじゃんはっきりしないところ。
まあね、アバウトなところはあるかな。
こっから、こっから先は禁煙で、こっからこっちは喫煙ですって決まってて、
うんうん、
でなんかそのちょうど区切りのところの禁煙席座っても結局喫煙席じゃん、そこって。
まあ煙は流れてくるわな。
ね、でちゃんとほら、うん、壁がきちっとあってさ、分かれてるところもあるけど、そ
う
そ
う
そ
う、
最近増えてきたけど、でまだあるじゃん、そのなんかもう席こっからここって勝手、あんた勝手に決めてるからそれいいかもしんないけど、煙絶対来ないよねとかって
そうだね、いろいろあるね。
ね、
うん、で待てたのかい。
いや、とりあえず待ってたよ。そんなでね、言い方もね、うん、あの禁煙席のソファーはいつ開くか分かりませんとか言われていい、もういいです、待ちますんでこっちもちょっといじんでちゃっていいですからなんかしつこい感じでしたよ。
だろう。まあほれ混んでれば、うん、まあ混んでるのはあれだけど昼だから回転も早いからね。
ね。
そんな待たんで空いたでしょ。
そんなに待たなかったらもう、うん、ね、安くていいんだけどねサイゼリア。ね、でね、もう一つもう一つ今週お話ししたいのが、
はい、
あのね、元美さん覚えてるかな？ディズニーリゾートの、
うん、
Eチケットっていう、
お
ー、パソコンでインターネットで事前にチケットが買えて、
うん、
でプリントアウト家でしていけば、もう向こうでわざわざチケットなんか買わなくてもいいよ、そのまま入れるよっていう便利ないいチケット、
すごい便利なシステムを利用できなかった。
そう、それがね、なぜかプリントアウトができないっていう、
はいはいはいはい、
だけどさすがディズニーリゾートだねっていう
ね、
ね、いう話を前にしたんですけども、
はいはい、
いいチケットリベンジをしました。
あんな恐ろしいシステムに、
恐ろしいシステム、
はい、
ちょっと安くなる、数百円安くなる、それいいチケットで買うと今。
なるほど、
うん、でね、まあ、今回はディズニーランドに行ったんだけど、うん、
はいはい、
前日にもうこれ学習能力、前回はねその日のね行く日の朝にやり始めちゃったから、
ちょっと油断した
っぽい、あたふたしちゃった。もう今回はもう学習能力なんか僕ね、もう前日の夜にもう購入して、
何かあっても時間がある。
そうそう、でね、あの前回お話しした時にリスナーさんからねお便りで、うん、いやこれがいけないんじゃないとか、
うんうんうん、
あのここの設定こうするといいよなんていうのがあっていただいて、はいはい、まあ、それもきちっと対策してた、ね、安心して購入してね、
うん、
で購入する前にね、このチケットは1回購入するとキャンセルができません、払い戻しもできません、いいですかってチェックさせられちゃうんです。
怖いね、でもそこね。
で OK、 まあしょうがない、もう同意して買ったわけですよ。
おうおう、
したらですよ、
さあプリントだ、
もうちょっとオープニング時間ないんで、
まあ、
本編で続き話しますね。
なるほど、
とりあえずじゃあ、あの今週もたく今週すごいお便りがね、
なんか多いね、
ね、何先週そんなすごい話した、
うん、いや先週はなんかグダグダだったけど、
グダグダだったよね、なんかグダグダだったから、なんかフォローしなきゃって感じなのかな。
なんかみんな優しいね。
ね、優しいね。そんな優しい方々のお名前をずらずらずらっと読んでいただくコーナーでございます。元宮さん、よろしくお願いいたします。
この番組は経営ママさん、元木さん、ゾゾピーさん、お猿さん、ケリーさん、コッコさん、アメさん、ただひろ010さん、ニタッチさん、エクスペリアンさん、のど地蔵さん、マーボーさん、時孫さん、ヤマニャンさん、エンターさんの提供でお送りいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
でですよ、元宮さん、
プリントだよ、プリント、
プリントね、プリントの画面が、まあ、出てきますわ、
うんうんうん、
今回はもうバッチリですよ、リスナーさんにいろいろ教えていただいてね、バッチリ出てきました、
うんうん、
あとはもうプリントアウトするだけですよ。
そうだね、
ね、ここに落とし穴がございまして、
なんとなんと、
あのね、プリントアウトするんだけど、
うん、
A4 サイズに綺麗に収まらない、
うん、どういうこと？
あのね、ちょっとね下が欠けるのよ。だから2ページ目になっちゃう。だから一つのチケットで2ページ出てくるような形。
それは無効だね。使えないね。
使えない。それは多分あの書いてあるんだよ、ちゃんと。A4 にきちっと入れて、で、うん、細かいんだよ。あのね、上下左右がきちっとなんだっけな、2センチ以上空いちゃダメとかね。
そうなの？
なんかある。そうしないとなんかね、コードがうまく読み取れないことがあるとかって書いてある。
ああ、なるほどね。
いろいろ書いてある。
ほう。
でね、
うん、
いろいろやったのよ。これじゃあ 100% でやるからいけないけど、 99% ちょっと縮小、なん
か紙に収めるボタンみたいなの
あ、それもやったの。 A4 サイズにぴったりにするボタン、
うん、そうそうそう、
全くダメ。それは全然効果なくて、で 99%にすると、
うん、
出てくるの。1枚の中に出てくる。
収まるのね。
収まる、
うん、
で出てきたんだけど、
うん、
これね、ここに落とし穴がございまして、またさらにね、うちほら2枚、嫁さんと僕の子2枚印刷するのに、
あ、はいはい、
2枚目がね今度ねずれるのよ。
ああ、なるほど。
あのね、要は1枚目がぴったり入る代わりに2枚目の頭が今度ね、
お、
ちょっとずれるのよ。
それなんかし、やっぱりディズニーランドの方のそのシステムがやべえんじゃねえのそれ
でね、
うん、
もう散々悩んで、
うん、
でプリンターかなと思って、プリンターはもうレーザープリンターで最初出してたのが、
はいはいはいはい、
レーザープリンターだからいけないのかもしれないって、インクジェットプリンターの方で出しても同じなのよ、
うん、
それでもね、で
なんだそれは。
で悩んだ逆いろいろね、もうこれもうしょうがないっつって、うん、インターネットでいろいろ調べてるんだ、
うんうん、
たらね、僕ほらアップルの Mac を使ってる、
アップルのマッキントッシュを使ってるんで、
マッキントッシュを使ってまして、
うん、
でね、あの標準のブラウザでサファリ
そうだね
を使ってまして、
マックはみんなそのサファリだ、
これがいけないみたいで、
うそ
ほんとほんと、これでしょうがないから、僕ほら嫌いなね、
うん、
嫌いな、すごく僕基本サファリなんですよ、
僕もそうだけど、
うん、で僕大嫌いな Google Chrome っていう、
おう、あっちもまあかなり普及はしてきてはいるが、
うん、しょうがないからそれを落としてきて、
あ、落としとくからね、
落としてきて、
落とすとくからね、
それでね開いて、
うんうん、
プリントアウト表示もう何のもうデフォルトの状態でプリントアウトして、
うんうんうん、
普通に出てきた、
スーッと出た、
スーッと出た、綺麗に出た、
なんだこのアップルをないがしろにしてな
これ何が悪いの、サファリがいけないのか、それともディズニーリゾートがいけないのか、 e チケットがいけないのか、
ディズニーランドなんてあれじゃない、スティーブ・ジョブズさんが株主だったじゃないですか、何をやってるんだ、
ディズニー、そうなんだ、そうなんだ、
そうだよ、
へ
え、うん、そうそうそう、後半株主になってる確か、
じゃあちょっとあれですよ、
どう、
あ、そっかそっか、なんだっけ、ピクサーのつながりか、
そうそう、ピクサーの方からそっちからつながって、最終的にはもう株主さんというか、なんか、いや、なんか、え、株主じゃねえや、なんかあれだよ、えらいポジションの方ですよ、
あ、
ね、
そうなんね、
ね、なのにプリントできないのはまずいと思うよ、
まずいでしょ、
ねえ、
ね、
なんか困ってたのは Mac でサファリの人がえらい悩むわけだね、
悩むんですよ結局、
Windows で Windows Explorer とか使ってる人はもう
多分何の問題もない
んです、ね、スーッと出るんだ、
うん、
はあ、
まあでもほらもう今回完璧だから、
お、なるほどね、
うん、多分僕はこの Google Chrome っていうこのブラウザーのね、うん、アプリをね、うん、多分この e チケット専用のアプリとして使い、うん、ずっと使い続けると思いますけど、
もう一応落としたから消しはしないね、
だってほら今度ディズニーランド行こうとした時にね e チケット出す時に必要だから、
うん、あるいは Google Chrome って名前も変えちゃって、うん、e チケットって書いてくる、
あ、そうしようかな、名前変えとこうかな、 e チケット
プリントみたいな
そうしたいと思います、でも楽しかった、ディズニーランド楽しかったです、久しぶり、
あ、本当、
うん、久しぶりにでもないんだけど、1ヶ月前にディズニーシーに行ってるんだけどね、
うん、今回も車で行ってる、
今回車で行きましょう、ちゃんと、ちょ、あのね、前回の、うん、その時の話を聞いた方は分かると思うんだけど、前回ね、その途中で事故やってて、すごい1時間ぐらい遅れたって話をして、えらいところに駐車場もなっちゃったって話したじゃないですか、
なんかえらい遠くで
ね、
ブータリ撮ったな、
ね、今回もね、
うん、
事故ってるんだよ、
なん
すごいね、あのなんかね、救急車とかね、なんかいろんなのがね、うん、7台ぐらい、高速道路に。
おやおや、大事故だね、
大事故っぽかったんだけど、僕結局ね、その渋滞してるっていうんで、
うん、
あの途中で降りて下道で行った、
あ、本当、
うん、だからその渋滞はそっちは回避できたんだけど、結局下道だから遅くなるみたいな、ね、
まあそれはそれで時間はかかるから、
ね、あんま変わんないみたいな感じ、
ああそうか、
なんかね事故るね、僕がディズニーランドに行こうとすると誰かが事故るね、
あなたが原因じゃないよね、
僕が原因じゃないと思うまあまあまあそんなね、
そう、
話がありました。でね、まあちょっと軽い話一つ、ちょっと今週のうちの娘のお話を、
かわいいかわいい、はい、なっちゃらの娘ね。
かわいくてかわいくてかつ賢く、しかも優しい心を持った、
最近ツンデレな、
そう3歳児うちの娘の話なんだけどこの間ね朝、
うん、
朝まあなんかねちょっとたまにねそのなんつうのかなあのゆっくりするのさ、うん、うちの娘が朝着替えとか
のんびりさんなのね。
そうのんびりするのよ。でそれでもう遅刻ギリギリなわけで、
うんうん、
で娘はいいさ保育園だから若干ね遅れても全然問題ないのないの
だ,、ね、
だけど僕らは仕事だから遅刻しちゃまずいから、
お父さん一応社会人だからね、
だからもう玄関行くときにさ娘にさ、うん、うわ遅刻だって言いながらちょっとふざけながら玄関に来てたのね、
う
ん、
ほうほ
うほう、うちの娘がどうもね遅刻というものを何かのものだと思ったらしく、
ほう、
ものないしはなんかそういった生物がいると思ったらしくで僕のわー遅刻だをそう捉えたらしく、
何かこうわー虫だーとか、
そうそうそうで外に出て外に出てなんかね遠くの木の方を指さして、
うん、
ずっとね、わあ遅刻だーっつってんの。なんかね娘にはねその木の陰にね遅刻がねなんか見えてるらしいんだよね。
う
ん、
そうか、子供にしか見えないのかもしれないな。
面白いなと思って、子供って面白いなと。
あの何かこう間違った認識を。
どうもね遅刻が現れたらしいよ彼女の。
そうか。それは早めに訂正してあげないと。
おいおい、それすっごいなんか面白い。
すごいね子供ってね。
うちの娘は可愛いね本当に。
何でも今覚える時期だからね。
ね、そんな話はどうでもいいんですけど。
次行こうか。
さあそろそろ本題に。
ちゅうか本題はちゃんとあるのかな？
本題はありますよ。今週お話ししたいのは、
うん、
あの PS4 が出た発表されたじゃないですか。プレイステーション
4なんか発表されたな。
あれ見ました内容。
動画とかの配信は見てないけど、うん、出たっちゅうニュースは見た。
見た。
うん。
どうですか。こう要は今年の、うん、まあ年末の商戦にぶつけて発売するらしいんです。うん、4万数千円ってやたら高いんだよまた今回。
高いな。うん、いや中華ね、俺プレイステーション3は持ってるのさ。
うん、
ほとんど今ちょっとね遊べてないというか遊んでないのもあって、
うん、
それを差し置いて4を買うなんて言ったらちょっと怒られちゃうな。
怒られちゃうの、
うん、ないな、買わないと思う。
いやでもさ今回のね PS4 を見てると、うん、やたらめったらなんだろうな、インターネットとの何つなぎ、
なんかそんなんでしょ。あとソーシャルネットとかさ、
そうそうそうそう、なんかボタンがあってシェアっていうボタンがあってこれを押すだけで今やってる、うん、なんかゲームのプレイ動画を配信できたり、ね、なんか何十秒かをアップできたりみたいな、
なんかそんなのに力入れてるわけでしょ。
いらないよねそんなの。
いらねえいらねえあんなの。
絶対いらないよね。
なんか勘違いしてるよ。
なんか勘違いしてるよね。
うん、ちゅうかね、俺正直あのだからほら最近ネットワーク対戦みたいなのあるじゃん、
うん、
ドラゴンクエスト10だったっけ、
う
ん、
そうそうそう、う
ん、あれもいらないもん俺的には。
だからもうゲームはね、ゲームはね、
うん、
自分一人でやるもんだよね。
そうそうそうそうそう、俺はもう一人になりたくて没頭したいわけよ。
そうだ、だからそれはもう本当にね、そのたくさんの人と ねネットでゲームやりてんだったらもう普通にさ、
うん、
で外でさお友達となんかゲームでやれんじゃん、なんか、
うん、
なんか鬼ごっこでもやってれんだよ。
あのね、ちょっと面白いなっていう時もあるのよ。それでもあの例えばあのプレステ3 の、うん、あの車ゲーム、レースのゲームなんかはさ、
うんうんうん、
ネットでつながれば他の人とこう一緒にこうレースできた
りする。あのね結局、うん、その誰とやってるか分かんないけど、その場にいる人たちと対戦できるって、うん、要は機械と競争するんじゃなくて、
そうそうそう、
どっかの誰かと競争する的なやつはまだ僕は分かるのね。
そう、あれはね、
あれは面白い、
うん、全然勝てないけどね。だからすぐやめちゃう。
やめちゃう、
うん、俺下手くそだからさ。
僕嫌なのは、うん、なんだろうな、もうお友達と なんか一緒に楽しまなきゃいけない感じのやつ、
う
ん、
あそうねそうねそうねそうね、
もうな何時にで結局さ何時にここに集まってみたいな、うん、でやりましょうみたいな、なんかチーム組んで冒険行きましょうみたいな、
そういうのがめんどくせえからゲームしてんの
よ、めんどくせえからゲームやってんだよ本当に。
なんかお互いぼっちみたいな感じだねそれだと
さ。な結局さなんかさほら途中でさやめられないじゃん自分の都合で。
そうそうそう。
ゲームが。
なんめんどくさいよねそれね。
で結局さ例えばそれがどっかのリアルな場所で、
うん、
ねじゃあ1時間じゃなんかゲームやりましょうとかって
ね
ね遊びましょうだったら、ね、その1時間どっか行って遊ぶのはいいじゃん。
う
ん
そうそうそう、
ネットでやってるとこの空間には自分一人じゃん、
うん、
で例えば家族からしてみればゲームやってるだけじゃん。
そうだ ね,
ね呼ばれたりするわけじゃん、
うん
ね、だんだん電話かかってきたりさ、
うん、
お客さん来たりするわけじゃん、
うん、
だけどネットの向こうにはお友達がいるわけじゃない。
そうだね。
でもなんかできないじゃん、 今遊んでるからさにならないじゃん。
やめるにやめられない部分もあるしさ、でほらあの家のね例えばね親からしてみたらさ、あんたいつまでもゲームやってんじゃないわよっつってさ、
うん、
ブチッとこういきなり切られちゃったりしたら向こうからしたら友達いきなり抜けやがったなってなっちゃうしさ、
なるだからこっちの事情を向こうにリアルタイムに伝えられないじゃん。
そうそうそうそう、
だから普通に遊んでるのに、例えばね子供の頃だったらさお母さんが迎えに来てさ、
うん、
早く帰ってきなさいって言うんだったらもう事情がもうそれだけで伝わるじゃん、みんな。
そうだねそうだね、
どうもしょうがないごめんねっつって帰れるけど、
うんうん、
そうじゃないもん、なんか中途半端な感じがして、
なんかあれ俺遊んだことないんだけどさ、うん、なんだっけ、みんなで寄ってたかって、怪獣をこう撃ち殺すゲーム、
うんうん、
それ系あるじゃない、うん、
あるね、うん、
なんか 俺から見るとちょっと野蛮じゃねえのっていう、
寄ってたかって
寄ってたかってみんなで屠殺するやつ、うん、なんかすごい楽しそうで俺もちょっと遊びたいんだけど、
うん、
ちょっとなんかあれなんかもみんなで一斉に狩りに行ったりするわけでしょ。
そうだからああいうのもさ、
うんうん、
なんだろう、みんなで狩りに行くはいいけど、
うんうん、
なんだろうな、なんかなんかもうなんかこのタイミングで自分はこれやんなきゃいけないとかさ、
うん、
あるじゃん、のフォローに回んなきゃいけないのかさ、
あそう、ね、
魔法だけ使ってりゃいいの、なんかよくわかんないじゃんそういうのも、
うん、まあだから馴染まないんだな俺も、
馴染まないんだよ、
うん、なんか、うん、そこら辺お互い気が合うかも
でね今回の PS4 は、
うん、
なんだっけな、例えばスマートフォンとか、あとなんだっけな PS ビータと
か、おうほうほう、今まで出てたやつな、う
ん、とかと連携してなんかゲームができる、そっちをサブ画面にするとか、
それってなんか Wii U と似てるね、
うん、でそっちだけでゲームやるとかっていうのができるんだって。
は
あ、だけど僕ねこれソニーはね、どうしてもソニーがねここら辺バカだなって思うのが、
うんうん、
絶対普及しないじゃんこういうのって
ね、
要は Wii U はもう例えば手元のコントローラーに液晶画面くっついてて、
うんうん、
これにサブ画面になりますよ、こっちでゲームができますよっていう機能があって、
うんうん、
でこれがもう全員 Wii U 持ってる人は全員それがあるわけで、
まあ最初から
そう
ついてるわけでしょ。
そうするとゲームも出やすいんだよね、
うんうん、
じゃあ PS4 でじゃあ、うん、そのね PS ビーターでサブ画面できますよとか、こPS ビータだけでなんかゲームができますよっていう機能つけたとしても、
うんうん、
じゃあ PS4 と PS ビータ持ってるユーザーがじゃあ全体的には何いんのって話になるじゃん、
ね、だからそれ前提のゲームは作りにくい
よ
な。
そうするとゲームが出てこないんだよ結局。
うん、俺ビータ持ってないし
で、なんか、なんか、なんかね、そのソニーの偉い人が、
うん、
PS ビータを持っている人はもう PS4 のなんか半分を買ったようなものですとか、わけわかんないことを言ったらしくてね。
じゃあ一緒に箱に入れて売れよ
、ね、本当にだったらもうセットにして売れよと、もう5万でも6万でもいいからセットに最初からしろよって。
子供のおもちゃの値段じゃねえよな、
ね、 でほら結局さ PS3 でも、うんうん、なんつうのキネクトってなんつうんだっけあれカメラでさ
おうおうちょっとプレイステーションムーブだったっけ
だっけキネクトはマイクロソフト か,
なんかキネクトはマイクロソフト、
ね、なんかそんなのも出したじゃんカメラであと、うん、Wii みたいなさコントローラーも後から出したじゃん
うん、なんかねつけたね
でもそんなゲーム見ないじゃん
うん俺持ってない
それ売れてないじゃんそんなの一切
うん、なんか後出しじゃんけんだよな
そうだからもうあの後からかプラスして買わなきゃいけないようなものは、うん、売れないんだって絶対そんなゲーム出ないんだって、ね、後から
そこら辺はまだ任天堂の方がうまい気がするね
任天堂はうまいんだよ最初から、うん、その先まである程度読んで
うんうんうん、
きちっとも枠作ってくれる
まあねそれでもあれかい Wii U は売れてるのかい
Wii U はねあの年去年の年末は予定通り売れたらしいんだけど、
うんうん、
その後がちょっといまいちらしいね
あそうなんか、うん、あんまりうんすげえっていう噂もあんまり
流れ
て
き
て
ないそうあのねうちでもね去年の末ぐらいにすごい、うん、あの起動されてたんだけど、
うんうん、
今はねいまいちらしいね
あれなんか面白いゲームとかあんの
うんなんかスーパーマリオ
そっか結局マリオか、
うん、マリオを買ったんだけどね
うんうんうん、うん、
起動されてないね
なるほどねいやなんかこうやっぱりこれぞっていうのが出ないと
難しいかもしれない。なんかね面白いゲームが全く出てない Wii U は
あ本当
いまいち出てない気がする
うーんなんかね俺最近ねあのねあのリサイクルショップ行ったらさ、うん、あの1000円でファミコンの中古とさ、うん、カセット1個100円以下で山積みになっててさ、
うん、
これでいいかなって思ったりするんだよね
あでもそれでいいと思うよう
ん、うん、あなんか懐かしいって
結局我々はねあ
そうそうそう
我々はそれでいいと思うよ
だけどさあのなんだっけスマートフォンのゲームなんかそれに毛が生えたようなもんでしょきっとい
やいやいやスマートフォンのさどうしても僕スマートフォンのゲームやれないのは、
うん、
コントローラーがさ
あそれはある
ねやっぱタッチパネルでっていうのはね
やっぱり十字キー欲しいやね
そうだから本当にスマートフォン用に作られたそれだけに作られたゲームだったらいいけど
そうそうそうそう
昔のゲームを移植してなんつうと結局やりにくいんだよスマートフォン
じゃそう俺だから昔 のパックマンとか大好きなんだけど、うん、あの iPhone じゃもうとてもじゃないけど操作できないもん
ね
うんそう俺こんなに下手くそじゃないはずなのにってくそーみたいない
やそれはねあのコントローラーのせいにしてるけどね多分年齢的なものだと思うよう
ん、はい、それもあるかもしれない
でもねあのソニーの株がね PS4 を発表したらね、うん、あのだいぶ落ちたらしいね
落ちちゃったの
落ちたらしいね
みんながっかりしたんだねきっとね
うんだ高いもん
ね
えなんだかんだ
いやなんかねキラーソフトみたいなのが出ればいいんだけどなんかいまいちそんな感じもしないしさ
ね
うんもう画面の綺麗さなんてもう頭打ちじゃない
そうあでもね綺麗みたいだね動画を見る限り
いや綺麗なのはいいんだけどさそれで何どんな面白いことをやらせてくれるのってことじゃない大事なの
だから今のゲームってほとんどが、
うん、
なんかもうあるなんかもうことがあってこれをクリアしたら綺麗な動画を見せて差し上げましょうじゃん、うん
なんまあそんなんだね
今のやつってなんかあれファイナルファンタジーあたりが狂ってきたんだよそれ
ファイナルファンタジーが、うん、そうだねう
このクエストクリアしたらあなたに綺麗な動画を見せて差し上げましょう
もうなんか映画を見るためになんか謎解きみたいなさ
そうだったらもう頭からケツまで動画でいいよって思う
ねまあなんかな面白いのが出ればいいけどね
面白いのが出ればいいけどねやっぱソフト次第なのかな
うん、まさにそうだ ね、うん
ね
うん、なんかちょっと今、ね、ゲーム自体がちょっと下がってきたからさ
本宮さんさ
ん今話題変わったね
いう話題変わったよ
話題変わったね
動画見ましたあれ
何の
あのねちょっとねこれ2チャンネルで載ってて気になって僕も動画見たんだけど、
うん、
YouTube にアップされてるらしくてお
うおう
鉄オタ鉄道オタク
のあ
しかもその写真を撮る方の うんうん、専門のオタクさんの人ね、
はいはいはいはい、
オタクさんの人がね、そのなんか貴重なあれなのかな、その電車なのかな、よくわかんないけど写真撮ってたら、ひいひい、そこにはその鉄オタだけじゃなくてちっちゃい子とか親子とかもいて、
うんうんうん、
でちっちゃい子がその電車に近づいたらしいんだよね。
あ、はいはいはい、
したらそれが邪魔だっつって、その鉄オタと呼ばれる人が、
うんうん、
そのお母さんと、これ何歳ぐらいかな、5歳ぐらいのお兄ちゃんと、
うんうん、
で3歳、2歳か3歳ぐらいの、
うんうん、
妹なのかな弟なのか分かんないけど、
うんうん、
が3人で来てて、その一番ちっちゃい子を、うん、その男が抱え上げて、
あ、邪魔くせえっつって、
そう抱え上げてっていうところで、そっからその辺からあれなの、動画が始まるの YouTube で。
ほうほう、俺見てないんだな、ね、それ
で母親が土下座して、
うん、
子供を返してくださいってやってる動画なのね。
それはなんだかただごとじゃないね。
ただごとじゃないでしょ、
うん、
で、子供を返してくださいって土下座してて、でその5歳ぐらいのお兄ちゃんが両手を広げてお母さんの前で、お母さん守ってるのよ、うん、
あー、どう考えても鉄オタ悪るな、
そう鉄オタのオタクはもうその完全に一番下の子を抱える状態の動画が出てるのね、
だから
その前後がわからないから、
あ、そうそうそうそう、
細かい状況はわからないけど、
うん、
もうこれダメでしょ、
そこまでいくと、まあ十中八九鉄オタ男が良くないな、
ね、どんな理由があろうとアウトでしょ、もう子供を取り上げて抱え上げちゃってる時点で。
そうだね、
どんなその子がね、うん、悪さをして邪魔をしたとしてもダメでしょ。
そうだ、
それが例えばね、電車に飛び込もうとして危ないっつって抱え上げたんだったら別だけど
それはいい話やん、
それはないから、絶対ないから状況的に。
そうだね、
もうこれがね、なんだろう、うん、あの全部がね、その鉄オタと呼ばれてるね、うんうんうん、人たちがこんな人ばっかりではないとは思うし、
まあそうだね、
うん、実際僕がね小さかった頃に、
うんうん、あ
の知り合いのお兄ちゃんでやっぱり鉄道が好きで写真をよく撮ってた人がいるけど、
うんうん、
その人は決してこういう人じゃない。
なんか最近特に騒がれるような感じがするね。
これなんか、
本当かどうかは、真実かは誰がやったか分かんないけど、その、なんか梅の木切っちゃったとかさ。
あ、ね、あれ桜かなんか、
桜の木かな、
なんか、なんだっけ。で、だけどもあれね、後から、
うん、
あの、証拠も何もなく書いてたらしいよ。
あ、なんかね、
ツイッターで流したんだよね、その関係者がね。
鉄道関係者がね、そう鉄オタに違いねえって
感じで書いちゃったんだけど、うん、だけど証拠も何もなく書いちゃってるから後から謝罪したって話でしょ。
うんうんうんうんうん、まあそこら辺はねしゃあないけどさ、ただねうちの町でもあったのよそれ。 あのね去年かな、
うん、
あの町にね、あの蒸気機関車が来るイベントがあったんだけれども、うん、あの線路沿いのね、まあ写真撮るにはいいポジション付近の木が勝手に切られちゃってたのはあったのよ。どう考えても写真撮りたい人の作業だよね、
うん
うん、だからね、まあね、証拠がないのにあげちゃった鉄道関係者の方はちょっとうかつだったけれども、うんうん、気持ちは非常によくわかる
ね、
うん、
なんかね、もうなんかね、この動画ね見てもらえて、うん、まあ多分ねチャンネルとか探すとあると思うから、
うん、ちょっと後で見てみるよ。
ぜひね、これはね、なんだろう、もうお母さんとかその鉄オタっていうよりもうね、うん、僕このお兄ちゃんがすげえなって
思う。まあ、守ってるお兄ちゃんだね。
そう、
うんうんうん、
両手広げてお母さん守ってる。
もうさ、なんかすごい、もうこれが最後の汽車です、列車ですよっていう、うん、先頭のところに子供 2,30 人乗せてわーって乗せて走らせてやりたいね。そこを撮れるもんなら撮ってみろってさ。
いや、それはそれで撮っちゃうのも、たださ、その写真 その例えばそれが最後の写真だから写真撮れるチャンスはそこしかないっていうのも分かるけど、
うんうんうんうん、
逆に子供にとっちゃさ、その電車に近くで見たいじゃん。
そうだよね、
子供からして、
うん、それで見てたわけでしょ。
そうだから子供も電車が好きだし、その、うんうん、ね、写真撮ってる方も電車が好きなんで同じ立場なわけですよ。
そうそうそう
そう、それはいいじゃん。じゃあ写真撮るの邪魔だから写真撮るなよって、カメラ取り上げて
投げられたら、ね、子供が近くにいるのが分かったら、うん、ポジション変えろよなって思うよね。
あ、思うよね。だ、夢中になっちゃうんだろうね、うん、何でもね。あ、
どっちが子供なんだって感じです
ね。なんかね、昔ね、昔ね、あの聞いた、まあ今は知らないけど、昔も僕が子供の頃の話で、うん、よくさ、あの電車とかがさ、うん、ちょっと脱線してちょっと事故ったりするじゃん。
ああ、はいはいはい。
そのニュースを、そういうニュースが流れると、
うん、
鉄道オタクはその現場に行くんだっていうのか、
うん、何、写真撮りに行くの？
違う、
ん、
中のものを根こそぎ撮ってくる。
あらららららら、ら鉄道グッズとしてってこと
かい？そうそうそう、だからもう本当にそれこそさ、釣り革から何から、
それはひどいね。
な、もう全部、ほら全部お宝じゃん。
まあね、
ね、鉄道オタクの人にとっては、うんうん、だからもうそういう
事故が、そうだけどさ、
事故があって、で、うん、翌朝とか行くともう中空っぽろとかってよくあるらしいよ。
あのね、なんちゅうんだろう、それなんダメでしょ。
ダメだよ、
勝手に持ってっちゃうね。
もうあの窃盗ですよ。
窃盗だよね、う
ん、だからさ、昔聞いた話、本当に昔聞いた話、何十年も前に聞いた話。
ああ、まあね、
うん、今はどうなのか分かんない、
まあ、今はね、そんなことしたらもうすぐ叩かれちゃうと思うから、そうはないとは思うけどね。
そういうのが、
だから火事場泥棒と一緒だよね、
本当に。そうそうそうそう、
うんうん、それは一番やっちゃいけないことですよ。
そんなのも話聞いたことあるけどね。
なるほどね、まあ、いや、みんないい大人になろうよ。
いい大人になろうよ。
ね。
ね。
そう。子供に優しく。
決してダメだよ、その、企業の人になんか文句言ったりするような、ポッドキャストで文句言ったりするような大人になっちゃいけないよ。
そうだね。
僕のことだね。僕
は。何だい何だい。自虐ギャグか。
僕も反省しよう。
褒めよう、はい。企業は褒めて伸ばそう。
そうしよう。エンディングでございます。
はい、
お疲れ様でございました。どうした、元宮さん、どうしたんですか。
ん、 なんとなくね、ほわんと。
まさか眠いんですか。
とんでもない、とんでもない。
大丈夫ですか。今日収録は今、2時42分ですね、夜中の
ね、いい時間だね、
いい時間だね、今週ちょっとエンディングでお話ししたいのは、
うん、
我々の4月14日日曜日に行う村内プロジェクト初のイベント、もうイベントって言っていいよね。
うん、多分イベントっぽいこと、イベントの定義にもよるけど ね、
うん、についてですよ。
はい。
でね、あの先週か、先週あの金額どれぐらいだったら払うかななんて
ね
話をしたじゃないですか。
ね、聞いてね。
うん、したらね、お便り今週いただいた分でいくつかそれに答えてくれてる人がいて。
はいはいはいはい、
ね、平均するとね、
うん、
マックス5000円ってすごいよね。5000円本当払うのとか思っちゃう、ね、多分それは、
うん、
あの飲み食いありの
そうだね、
お金だと思うんですよ。
5000円なんかいただいたらもうドンピリ出さなくちゃいけないねえ、
うん、あのっていう話があって、まあでも、まあ、でも1000円2000円ぐらいからかなと、
うん、そんなもんだろうね、きっとマックスでね。
で今ね、とりあえずある程度なんだろう、ざっくり決まってる部分でいくと、
うん、
4月14日日曜日の、
うん、
多分午前中10時とか11時ぐらいから、
スタートがね、
スタートで、で2時間ぐらい、我々が前に立っていろいろお話なり、
うんうん、
ね、もうあれ絵本読んだりね、
そうだね、
小説の朗読をしたりですよ。嘘嘘、
何の会や。まあちょっとトークショー的なことを想定はしているけどね、
いろいろちょっとやらせてもらって、
うん、
で、その後それが多分2時間ぐらいで終わって、うん、その後に、ちょうど多分お昼ぐらいの時間になると思って、
うんうん、
まあ、懇親会みたいな感じで、
そうだね、
まあ、残っていいよっていうリスナーの方と我々とでちょっと楽しく2時間ぐらいできればなと、
うんうん、
まあ、それはどこの会場なのか、その場でやるのか他でちょっと移動するかはまだ決まってないですけど、
そうだね、
そんな感じになると思います、うん、で、その最初の2時間だけだったらちょっと場所代をちょっと負担していただく可能性があるかなっていう、
うん、そうだね、
いただいたとしても1000円とかかなって気がするんだけどね、
うん、可能な限り負担はね減らしていくつもりではいますのでね、
で、その後の時はまたプラスアルファっていう形がいいかなと、金額的には、うんうん、
ちょっとね会場変わればそれなりにちょっとかかる可能性もありますし、
まあ、そんな感じで考えてて、ね、
はい、
で、まあ、とりあえずだからあれですよ、4月の14日に、
うん、
やるのは間違いないんで、
はい、
予定だけ開けといて、
そうですね、であ
とはもうちょっと内容が固まると思うんで、
うん、
内容とあと参加方法とか、
そうだね、
そういうのはまた来週にねきちっと話できると思います、
うん、もう少しみんなでお話を詰めていきたいと思いますのでね、う
ん、あの会場もね固まりつつあるんで、ここでやる
何箇所かねこう候補が上がってんだけどね、
東京都内なのは間違いない、
はい、はい、
まあとりあえず、
うん、
楽しみに来週してください、
はい、
はい、いうことでございまして、
なるほど、
本宮さん、
うん、
もうね時間も遅くなっちゃいましたんでね、
そうだね、
本宮さんの告知のコーナーをお願いしていいですか。
もう眠いからさらっと行くよ、さらっと、
うん、お願いします。
そんなこと今話すぞ話すぞそんなこと内緒では皆さんからのお便りを募集しております。 E メールのアドレスはそんない @0438.jp、 もう一つそんないプロジェクトのツイッターのアカウントもございます。アカウントがそんない P、 SONNAIP、 配信情報なんかはこちらからお知らせしております。あとそんないプロジェクトのホームページの URL そんない .com、 sonnai.com、 こちらではそんないの番組すべて聞くことができます。またここからメールも書くことができます。あと竹内さん YouTube やってます、見てあげてください。 YouTube に行ってそんない竹内で検索すると出てきます。あの気に入ったらチャンネルの登録もしてあげてください。終わり。
終わり、あ、よろしくお願いいたします。
お願いします。
ね、僕ねくら寿司行ったんですよ。
くら寿司、
くら寿司、あの前行ってねくら寿司あんま美味しくねえなんて話した気がするんだけど昔ね、久しぶりにね近くにできたんで行ったんだね。
お
なんかちょっと美味しかったよ。
美味しくなってた、
くら寿司美味しかった。でね、あのほらなんだよ、4皿だかなんだか食べると1回ルーレットみたいに回って、
はいはい、
カプセルが出てくるっていうので
子供が喜ぶシステムね。そうそうそう。
でさ、なんかね、うん、今ねお寿司のねちっちゃいフィギュア、フィギュアっていうのなんつうの、
おもちゃみたいの、
なんか お寿司のちっちゃいなんか作り物のストラップみたいのが今出てくる、
うん、ああ、その4階のくじでかい、
そうそうそうそう。
お
でこのねこれがねすごいのが中身がね、
うん、
普通さほら普通にさ卵とかさトロとかさ、
まあ定番だね、
そういうのでしょ、
ウニとか、
そう、それがねすごいすごいのか、なんかなんかくら寿司すごいなって思うのが、
うん、
炙りエビ、ガーリック醤油とかね
エビ、マニアックだな、
エビ天寿司とかね、
あの何くら寿司の定番メニューみたいな感じ、
わかんないんだけど炙りチーズサーモンとかね、そんなストラップなのよ、よくわかんないでしょ、なんでそこなのって思う、
もっと普通なの出せばいいじゃん、
ね、なんか、うん、あとね、味玉軍艦とかね、
味玉わかんねえな、
マグロユッケとか、そんな感じの
フィギュアなの？
そう、よくわかんないでしょ。
もっと普通なのにすればいいのにな。
でね、500個に1個しか当たらないっていうストラップがあって、
あ、
これがね、なんかね、マグロが3つ、3種類のマグロが連なってるやつ、
お、マグロ3連星みたいなや
つ。そうそう、なんかそんなのなんかよくわかんないでしょ。なんかちょっとどうしたいのっていうくら寿司。
それ何、これ何種類も何種類もあるわけ。
そうだから、それ出てきたところでさ、
うん、
子供はなんかピンとこないよね。
なんかちょっとね、ストラップだから子供はどうしようもないしな。
そうそう、だからもうなんかターゲットが最近子供じゃなくなったのかな、なんか思って。
ほら、なんかほら、アニメとかの仮面ライダーもさ、子供ターゲットと思わせといてイケメン出てるから、お母さんターゲットってのもあるしさ。
ああ、そうなんだ。子供はもうルーレットが回って当たったっていう、なんか出てきたっていうところが楽しいので
、出てきたやつは大人にコレクションさせようってコンタ
クト。ああ、そういうことか。でもこれね、でしかもこのカプセルが出口出ると普通にガチャガチャで売ってるんだよ。
うん、あ、もうじかに金で買ってもいいよみたいな。
そうそうそうそうそう、だからもう1個とかしか当たんないんで、どんな食ったって。
はいはいはい、
はい、外れ外ればっかで、
あ、外れもあんの。
外れるんだよ。
なんだそれ。
で1個あると、なんかちょっと全部揃えたい感じもあるじゃん。だから外
でしょ。だからどうしても揃わない人は金で買えと。
なんかくら寿司美味しかったよということでお送りいたしましたのは竹内と
元宮でした。
おやすみなさい。
おやすみなさい。